ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは長久手市暮らし文化部生涯学習課授業係主任の下谷紀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。文化の家の中にあるんですね。
そうですね、
はい。なので普段は文化の家にいらっしゃる。
そうです、はい、
はい。で今日月曜日はお休み。
お休みです。
ありがとうございます、はい、来ていただいて。い
え
い
え、楽しみにしておりました、
はい。でも以前お会いしたことがある時は違う部署だったと思うんですが、
はい、そうですね、あの時はおそらく立つ瀬があるかとかっていう、はいはい、あの長久手市独自の課ですね、だったかなと思いますね。
また合宿歓会があった頃の、はい、
ね、あった頃ですね、
はい。で、ラジオサンキューもご出演されたことがあるんですよね。
そうですね、その時もあの立つ瀬、あ、違う、その時は産業課という
課で、はい、
もうやっぱり市の職員は移動がいっぱいあるので、はい、その時に観光交流協会ですね、を担当しておりまして、あの、まあ、長久手市の観光分野を、はい、そのまあ、どうやって広めていこうかという中で、はい、そのまあ、来てきて長久手という、
はい、
はい、
ありました、
はい、はい。ラジオサンキューさんの番組に、はい、出演させていただいたことが何回かありました。
じゃあもうご出演ではベテランで。
そんなことはないですね。
はい、でもお久しぶりということで、はい、文化の家は何年目ぐらいですか。
5年目になりますね、この4月で、
はい、はい。私もすごく好きな場所なんですけども、まあ、いろいろこう文化の家の職員さんでも、まあ、分野がねやってらっしゃることがいっぱいあると思うんですが、下谷さんが担当されてるのは。
はい、そうですね、あの私が担当しているのはその中でも、まあ今日ご紹介する展示部門もそうなんですけれども、はい、あとはあの子育てに、まあ、役立つというか、
はいはい、
あの子どものための作品の紹介とかをですねさせていただいております、はい、講演をさせていただいております、
は
い、
なるほど、はい。そしてあの長久手座さんもザ・長久手も関わって、はい、いらっしゃ
る。そうですね、はい、ザ・長久手というのが、長久手市民、うん、市の劇団で、はい、そうですね、まあ1998年にこちら、文化の家出来上がっているんですけれども、はい、その時からあるものでして、で、まあ、気軽に、まあ、あの誰でも入れるよっていう風な、うん、あの歌いで、うん、設置されているものでして、はい、毎年1回は、演劇を、発表会を、はい、させていただいておりますね、
はい、はい。じゃあ、まあ、そんなお話を詳しく伺っていきますが、まず何といっても、もう現在開催中のインクルーシブアート展なんですが、長久手市初開催って書いてあるんですけど、初めてインクルーシブアート展は。
そうですね、はい、まあ、今まで、展示部門っていう、まあ、実施事業なくて展示部門っていうのがあるんですけれども、いろいろなことをやってきたんですけれども、それがなかなかその、自分たちで発信するっていうものではなくて、どちらかというとその、まあ、業者さん任せだったっていうところもあったりして、はい、で今回はもう、来年度からは自分たちが思うようなものをやっていこうっていうようなことで、
はい、
いろんな取り組みをされた中の一つがこれになります。
なるほど、はい、このインクルーシブアートですので、まあ、年齢や性別や国籍などに関わらず誰でも参加できる芸術活動、これじゃあやろうと思ったきっかけは何だったんですか。
はい、まあ、長久手市文化の家では、毎年長久手アートフェスティバルというのがですね、うん、開催されて、いたんですけれども、はいはい、これが、きっかけにはなるんですが、その中で河合健太郎さんという、
はい
はい、
先生、
はい、愛知県立港特別支援学校 の、はい、美術の関係の教諭でいらっしゃいます方なんですけれども、はい、その方が、まあ、展示をされまし て、うん、まあ、何の展示かといったら、あのカンボジアの子たちが、はい、そのまあ自由にその自分の思うがままに作った、うん、そのお花たち、
はい、
まあ、色紙台に、はい、作ったんですけれども、うん、それをそのまあ81枚ですね、組み合わせて、うん、こう福祉の絵の方で、はい、展示をさせていただいた時があったんですね、はい、それに私がむちゃくちゃ感動しまして、
あ、本当にフラッと見に行って
あ、企画も
なるほど、
長くてアートフェスティバル担当なので私が、それで、
はい、
あの、まあ、言い方はあれですけど見に行かざるを得ないというか、うんうん、でもまあ、私もその展示は楽しみで行っていたので、はい、で、そのいざ、まあ、その設置も私も関わらせていただきまして、はい、いざこうバーッと展示をさせていただいたのを見ると、うん、まあ、こんなにすごい作品ってあるんだなっていうふうに思って、はい、はい、
ね、私もそうですね、はい、長久手アートフェスティバルってこういろんなところが、まあ、美術館みたいな感じで、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、街の中でいろいろ飾られて、はい、でそのうちの一つで福祉の家 で私も見に行きましたけど、
ありがとうございます、はい、
本当あの、まあ、カンボジアの子どもたちがそれぞれが描いたこう作品がバーッと本当にありがとうの花が咲いてるよという、うんう
ん、そうですね、
でその時に思ったのは、私が見ているところに本当に一生懸命見てらっしゃる女性がいたんです、
はいはいはい、
私も絶対関係者の方だと思って、うん、素敵ですねって言って、なんかお知り合いなんですかって言ったら、いえいえってたまたま通ってあまりにも素敵だからって、うん、はあ、やっぱりなんか何もこう縁もない方がこうやって感動してじっと一つ一つ見てるっていう姿にちょっと感動したんですよね、
はい、やっぱりあの、なんていうんですかね、あの作品自体が、うん、あのやっぱりその誰かに見せようとかってわけじゃなくて、もう私の花はこれだ、ありがとうの、あの気持ちを込めるんだっていうのがむちゃくちゃこう出ているっていうところもあるからかもしれないですけども、気持ちがこう出てくるんです作品から
、
はい、でそれの美しさにピタッと足を止めてこう見ていただけるっていうふうなことなのかなというふうには、
本当ですね、はい、これあの河合健太郎先生が国際ボランティア団体チームアジアの風っていうのを作られていて、まあ、カンボジアに広島ハウスっていうね、ところがあって、でもしょっちゅう行ってこう、うんうんうん、まあフライングディスクをやってらっしゃる先生でもあるんですけど、こうフライングディスクをこう絵でこう作ったりとか、うんうん、いろんなことをこう交流をして、あの、まあ、アジアの貧困をなくそうというか、子どもたちに埋めようということでね、うんうん、活動されてるんですけど、そのやっぱり作品を見ると、あ、子どもたちは夢いっぱいなんだなっていうこと、こう国境を越えてっていうことを感じましたよね。
そうですね、
はい、じゃあそれで感動して、じゃあこれをまた、
そうですね、これをそのまあ長久手市で行うにはどうしたらいいかなというところを考えまして、で、まあ、その作品っていうのがもうどういうふうに呼ばれているのかなっていうふうに考えるときに、あのアールブリュット作品だというふうに、はい、そのまあ、そのまあ検索していくとありまして、
うんうん、
そのまあ本当にもう自分が自由に思うがままに作った、うん、あの作品というんですかね、
は
い、が、まあ、アールブリュットというふうに呼ばれているものになっていて、でじゃあアールブリュット展やろう、うん、ということになって、
はい、だから今まで長久手でアールブリュット、うん、都展が行われてなかった
ですね。なのでそうですね、まあ、あのアールブリュットという名前だけにしてしまうと、うん、まあ、あのちょっと狭い視野なのかなというふうに考えてしまっていて、はい、その会議を持ってたんですね、はい、いろいろと、でその中でアールブリュットじゃなくてインクルーシブアートの方がいいんじゃないかと、
あ、なるほど、
あのチラシにも書いてある通り、もう本当年齢性別、国籍関わらず、誰でも参加できる芸術活動ということで、もうそれだったらその、まあ、まあ長久手市自身も、うん、あの市長もよく言っているように、はい、その SDGs とかですね、はい、持続可能な社会とかに必要なそのソーシャルインクルージョンっていうんですけれども、
はい、
誰も排除しないっていう、はい、そのまあ世界を目指していくっていうふうなことを歌っているので、
は
い、それもまあ市の目標にも ちゃんとこう、定まっているし、
うんうん、
それの中で、まあ、長久手市文化の家としてどうやってそのソーシャルインクルージョンとかっていうのを表そうかって思った時にも、うん、アートで文化の家はアートだよねって言って、はい、あのアートで表したらいいんじゃないかという話になり、うん、あのもうこうやって長久手市インクルージョンアートというのが出来上がったというのも経緯にありますね。はい、
ね、でも愛知アールブリュットっていう文字もあって、
はい、
なのでパートナーシップ事業でもあるっていうことですね。
そうですね、
はい、で現在、まあ、5月18日からスタートいたしまして29日まで、展示ということなんですが、
はい、
じゃあこちら3つのゾーンに分かれているんですよね。
はい、そうですね、はい、3つのゾーンに分かれていまして、はい、それぞれがまあ、名画のゾーン、
はい
はい、みんなのゾーン、
はい、
お花のゾーンというふうに3つに分かれてるんですね。
はい、
はい、
まずじゃあ名画のゾーンはは
い、はい、名画のゾーン、まあそうですね、インクルーシブアートというのが絶対にまだ知られていない言葉ではあると思うんですね。なんか、
はい、
日本全国中というか、なんていうんですかね、広く知られてないものだと思うので、多分ですけれども、その入ってこられる方は、インクルーシブアート展の、まあ、ポスターを見て入ってこられると思うんですね。それで、その一番初めに見た作品というのが一番印象に残ると思うので、はい、もうむちゃくちゃこう印象に残るやつを置いておこうと、
はい、
そうするとインクルーシブアートっていう言葉だけでも残るかなという、
なるほど、
その導入ですね、
はい、
というところで、もう名画を設置しましょうということで、
ね、はい、
というところでインクルーシブアートとして、はい、名の知られた名画の世界というふうに歌っているんですけれども、うん、本当にいろんなアールブリュット展ですね、うん、各地のアールブリュット展で展示されている作品たちをそのまま、集めた展示になっております。
はいはい、これはどうやって選んだんですか。
はい、はい、そうですね、先ほどの河合健太郎さんの話も出てましたけど、はい、河合健太郎さんと一緒にそのまあここの、作品というか、
はい、
ここの、事業所が、
はい、
結構出してるよとか、うん、まあ、いろいろな情報をいただきまして、
はい、
はい、ちょっと表の方にも、チラシの表の方にあるんですけれども、
はい、
NPO 法人の希望の園さん、はい、三重県にある、団体なんですけども、
はい、
あとは福祉、社会福祉法人、はい、愛知聖公会サンフレンドさんですね、
はい、
こちら小牧にある、まあ、社会、福祉施設なんですけれども、
はい、
そちらの方で、もうアート作品に、とてもその、力を入れているところ、はい、というところで、まあ、そこの、2つから、ちょっとお借りしようかという形になって、うん、で、実際に見てみますと素晴らしい作品ばっかりだったので、
ね、
選ぶのにも相当苦労したんですけれども、
ね、はい、
はい、まあ、キュレーターと一緒に行きまして、キュレーターがちょっとこれ表示されてないんですけれども、長久手市の創造スタッフ、
はい、
小西優也というものがいるんですが、
はい、
はい、小西と言ってですね、じゃあこの作品にしましょうかというのを決めて
選んだんですね。
そうですね、はい、
はい、
はい、
じゃあ私もよく知ってますけど、サンフレンドさんもキボモソンさんももう素晴らしいと言われる方たちが揃っている中、また選んで、
そうですね、
選びがたかったですね。
そうですね、もうなのでどうしようかというところであったんですけれども、うん、最終的にやはりそのキュレーターというのはやはり、はい、全体をバランスを見てですね、
うんうん、
はい、作品を選んでいくので、もう本当キュレーターさんにお任せして、じゃあこれとこれとこれでという形で、はい、もうすごくいい作品ばかり。
そうですね、はい、いきなりこう山本義彦さんサンフレンドの、
はいはい、
の作品があって、
はい、
ですごくお話を聞いたことがあるんですけど、代表 の川崎さんが、
はい、川崎さんですね、
はいはい、見たら、はい、もうそれがインプット、まあ、障害がある方なんですけど、見たらもう忘れないぐらいのインプットされちゃうんですって、
うんうん、
だからもうすごくこうそのまま それをこう表現できちゃうっていう、すごいなっていう、
そうですね、
亡くなられたので追悼の、あの 会というか、そういう、展覧会にも行かせていただいたんですけど、本当なんかすごい才能ですよね。
そうですね、はい、なのであ の名画のゾーンでは、まあ、作品を展示するだけではなくて、その人がどのようにキャンバスに向かわれてたかという、あの写真をあのつけて、ご紹介させていただいてますの で,
すです、ね、
しかも山本義彦さんについては、あのちょうどこ の, あの貸していただいた、作品を書いている、ところの写真をお借りできたので、
もうそれもついてましたね、写真が書いてる、
はい、あの見比べていただいて、はい、ですね、
あと奥亀屋一慶さんは、はい、あのラジオにも出てくださったことが、三重から来てくださって、
そうだったんですね、
そう、本当笑顔が素敵で、すごいですよね、はいはい、このコロナ収束を祝いパーティーをするサックス奏者とダンサーっていう、
ね、もう発想自体がもう
発想自体が
明るいですよ ね,
ね、明るいです、はい、じゃあまず入り口入って進むルートにあるのが名画のゾーンなので、はい、あとそう磯崎亮さんの、
ね、はいはい、作品も、磯崎亮さんの作品もありますね、本当、はい、特徴的で、あのよく、動物の絵ですね、はい、
ダイナミックな、
そうです、ね、
飛び出しそうな、
そうですね、はい、はい、チラシにはないんですけれども、あのぜひ見に来ていただければと、
はい、そうですね、うんうん、そして、その後がみんなのゾーン、
はい、そうですね、あのみんなのゾーンでは、あの、まあ、チラシにもちょっと書いてあるんですけど、長久手市内の障害福祉施設事業所に通う皆さんの、はい、みんなのゾーンだよ、うん、あ、皆さんの作品だよ、うん、ということで、あの、まあ、長久手市内にもこういうふうに、あのアートで活動されている方々いっぱいいるんだよっていうふうなことをですね、表現したくて、はい、こちらのゾーンは設置させていただきました、はい、
こちらはじゃあ事業所の皆さんにも協力いただいて、
そうですね、
はい、
はい、あの公募という形でとりあえずはさせていただいたんですけれども、公募と言いながらも全員を受け入れるつもりではいたので、はい、
でもたくさん皆さんにね出していただいて、
そうですね、
はい、じゃあもう長くてにもアーティストがいっぱいいるんだよということですね、
そうですね、
はい、はい、そしてお花のゾーンですけど、はい、これワークショップがあったんですよね、4月に、
そうですね、はい、お花のゾーンにはあの、まあ、まずはその先ほど林さんもおっしゃられた通り、はい、4月の23日に行われた、うん、ありがとうの花を咲かせようアット文化の家、はい、というワークショップが、はい、開催されたんですけれども、
うん、
はい、こちらの方は、先ほどの河合先生ですね、
はい、
が指導のもと、うん、まあ、参加者の皆さんにその、はい、まずは和紙を染めるところから始めまして、その和紙をあの色紙にこう貼り付けるとかして、うんうん、その自身のありがとうの花を作っていくというワークショップでした、はい、
そうなんですよ、この色紙がもうたくさん
バ
ッと並べられていて、
はい、
本当たくさんの皆さんが参加してくださったんですね、
はい、そうですね、うん、実際このワークショップに参加できたのが20名なんですね、
はい、
あのやはりあのスペースの都合上とか
コロナ禍ということもあって、
そうですね、
はい、ということ
もあって、で、まあ、20名のうちおそらくなんですけども13名しか提出がなかったんですけど、おそらく
もう恥ずかしいからいいなみたいな、
それとか手放したくなくなっちゃったのかなっていうのが、
ま
あ、河合先生とかと話してて、はい、だったんですけれども、はい、まあ、13作品そちらの方でいただきまして、はい、まあ、どれも素晴らしい作品で、この表にあるこれもそうですね、このカタツムリが描かれた、
はい、これ、はい、アジサイかな、アジサイに、
ね、
はい、葉っぱのところにカタツムリが、はい、ね、アジサイも青に黄色も混じって、はい、でまた緑だけでもすごいですね、濃い緑、うん、薄い緑、そうなんですね、葉っぱのこのグラデーションと、はい、カタツムリがまたいいですね、
そうなんです、はい、なんで、まあ、そうですね、ワークショップのことをちょっと話させていただきますと、まあ、ちょっとチラシの後ろにもあるんですけれど、ワークショップ開催した時の、まあ、河合先生のそのこのワークショップを開催した思いというのがちょっとあって、 まあ、あの染めた後の話ですね、まあ、みんな同じ材料を使ったけれども、いろんな染め方、いろんな織り方によってさまざまな色や形ができましたよね、と。でその作品たちはどれもとっても綺麗で汚いというふうに呼ばれる作品というのは一つもないよと、はいはい、でみんなにもそのまあ人として同じことが言えるよと、はい、でいろいろな人たちがいるけれどもみんないいところを持っているってところを
泣けますね本当ですね、
はい、を感じてほしいってところでしたね、はい、
確かに何か同じ材料を使ってもいろんなやり方があってこれはダメですよってものってないんですよ ね、
う
ん、
そうですね、まさにもうインクルーシブアートという世界をその紹介するにはとてもいいワークショップかなというふうにう、ね、はい、思いました。
なんかアイロンビーズで作ったアジサイありましたよ ね、
はい、
あれも上手でした。でも、
すごいですよね、
すごいですね
一個一個こう、もうつけたんでしょうね、もうこうやって組み合わせて、はい、
だからそれも和紙はないとダメですよではなく、はい、あえてそこに飾って、
そうですね、はい、はい、それこそ実はそのおそらくアイロンビーズの方は、まあ、ありがとうの花の特設スペースを設けたんですね、文化の家で、
はい、
はい、あ、そうだ、一番初めにこれ120点展示されています。
120点、はい、いやすごいダイナミックで見応えあるなと思いましたけど、はい、数は数えてなかったんですが120点、
120点のうちの13点がワークショップ、他はどうしたんだっていうところになるんですけれど、はい、
でもワークショップじゃなかったけどみんなが、
そうですね、はい、うん、ありがとうの花の
作ってくれた、
そうですね、特設スペースで作っていただいたものが、まあおそらく70から80点ぐらいあって、で福祉施設の方が持ってきてくれたのも2、30点あったっていう形なので、
ありがたいですね。
なので、もうこんだけ集まるとは私も思ってはいなかったんですけれども、まあ、特設スペースに何を置いたかと言いますと、まあ、机とあと椅子はもちろんですけれども、はい、クレヨンと、あと色鉛筆と、あとはノリと、まあ、ボンド、
はい、
あとは、まあ、紙テープとか折り紙を置きまして、もう
自由に
どうぞっていうふうにしたんですね。そしたらまあお子さんがやり始めると大人もやりたくなっちゃうみたいな感じになって、はい、もう見ててとても私もすごくほっこりする気持ちになりましたし、
ね、
まさかこんなには集まると思ってなかったので、
はい、なんかでももったいないですね、29日までね、
それは来場された方にも言われました、もう終わっちゃうのって言って、
ね、入場無料とはいえ、まあ、展示室で29日までですが、その後もなんかどっかでね飾れたらいいかなって、
そうですね、はい、まあ、そうですね、ちょっとこの後のことも考えて、もしかしたら保存しようかなと思ってたんですけれども、でも長くてって今って子どもとか、子どもに限らずのアートなんですけれども、お子さんも多いですし、そのまあ例えば来年もう一回やるとしても、絶対集まってくるなと思って、
はい、確かに、
なのでこの作品たちはもう、お返しをして、
そうですね、
はい、でそのまあ、こちらとしては写真だけちょっと残しておいてという形で、はい、また来年は来年新しい多分ありがとうのお花たちが咲くと思うので、はい、それを楽しみにしようかなと思ってます。
なんか長久手市市政施行10周年記念事業ではありますけども、はい、11周年でも12周年でもできるといいですね。はい、でまたこのありがとうの花っていう言葉がすごくよくて、はい、文化の家入ったところにも皆さんの言葉がバーッとね、短冊というか飾ってあったり、
はい、
ね、カレンダーもまた素晴らしいです ね、
はい、
ですね、みんなの言葉が載って、はい、ありがとうの花って言葉素晴らしいなと思いますけど、だからみんな住民市民の皆さんのいろんな思いメッセージを見ると、なんかこう10年もちろんその前の歴史があってのことですけど、混ざっているっていうのがなんかこう浸透してきたなって感じですね。
そうですね、今、まあ、ニュースとかでよく、ね、うん、そのまあ 本当にこう誰も排除しない世界、うん、SDGs とかってい
う形
でインクルーシブとかっていう風なのが歌われているからこそ、まあ、注目されているんだと思うんですけれども、うん、まあ、この混ざって感じる長くてアートという、うん、そのまあキャッチコピーについて もう随分かかり、まあ、3人私含めているんですけども、随分悩んでギリギリまで、うん、そのまあチラシの作成でですね、絶対にいるので、うんうん、どうしたらいいかなとかっていうのをめちゃくちゃ考えてですし、もうまあ、私もちょっとちょっとどうしようっていう感じだったので、うん、もうもうまさかこういうふうにいい感じのテーマができるとは思ってなかったんですけれども、本当にね、そのいろんな人がいる中で、うん、そのまあその誰一人として同じ人はいないんだよと、うん、まあね、そういうふうにそのまあいろんな人がいる中で混ざってそうですね、感じてほしいなっていうようなところで、こういうテーマになりまして、
そうですね、じゃあ下屋さんがもう衝撃的だったこの福祉の家で出会った、ね、はい、もうその出会いから長くてアートフェスティバルがあってこそということだと思うんですけど、改めてこう福祉というか、何か思ったことってありますか？
そうですね、私自身まあ、長久手市に所属になってはいるんですけれども、うん、福祉分野に一回も携わったことがないんですね。はい、で、そうですね、この事業をさせていただいた、うん、ことによって、うん、本当なんかいろんな人がいるんだなっていうのは本当にもう分かってきて、長久手市内でもそのまあこんなにいろんな人がいるんだと、うん、まさかそのまあアートで活動している方がこういっぱいいるっていうのを知らなかったので、私自身も、はい、なので自分自身も驚きもあったりして、で、まあ、搬入をされてくる方々もいた、方々の中に、まあ、作家さんの方もいらっしゃったんですけれども、うん、なんか、生き生きしてるんですよね、皆さん。はい。もう、なんだろうな、今まではちょっと、まあ、やっぱりイメージとしては なかったもんですから、うん、そのまあ、福祉事業所さんに通っている方々っていうイメージがなかったということもあって、はい、ちょっとイメージが本当にわからなかったんですけれども、うん、私自身もいろいろな経験ができたなと思って、うん、もっともっとその皆さんに、その市民の皆さんに知ってほしいなっていうのがすごく思いましたね。
本当ですね、はい、うん、だから障害がある人の絵ってっていうんじゃなくて、
ね、
本当にいろんな人たちがいて、うん、こう障害があるとかないとか関わらず、うんうんうん、みんな、私もそうだし下屋さんもそうだし、多分みんな個性が、ね、うん、もちろんあって、 ですごくこう川合先生が言われた通り、みんなそれぞれいいもの持っているので、うんうんうん、ぜひですね、インクルーシブアート注目していただきたいなと思いますね。はい、
そうです
ね、
はいはい、私、そうですね、1個だけ、うん、はい、一番最後に私はどこにでもこうどこにも表示されてないことが1個あるんですけど、自分自身が思っていることで、はい、まあ、裏テーマと言ったらいいんでしょうかね、
裏テーマ、
はい、私自身、うん、そのまあここに表示されている通り、まあ、インクルーシブな世界を進めていくための、うん、そのまあね、インクルーシブアート展なんだよっていうようなことで、市の職員としてはそう思ってますよと、
はい、
で、私自身どうなのかっていうところがあるんですけれども、もちろんそれを思ってますよと、
うん、
はい、ただ一個ちょっと皆さんに感じてほしいなって思っていることがありまして、うんうん、先ほど、まあ、林さんも言ってましたけれども、一人一人個性があるんだよと、
うん、
でも個性っていうのは、うん、そのまあいい個性もあれば悪い個性もある、うん、っていうのことで皆さん考えられると思うんです、うん、ただもう一度その皆さん、
うん、
見直してみませんかと、
はい、
自分の個性っていうのを、その悪いと思っている個性は、うん、絶対に悪い個性なんですかと、
うんうん、
いい個性っていうふうに捉えることもあるんじゃないですかと、
うんうん、
その自分を見直すきっかけになればなということで、うん、私はこの、これを関わらせていただいている時から思っていたことで、
でもなんか自分が一番自分の理解者でありたいって思うので、なんかこう自分、あ、私ってダメなんだってよく何かつまずくと思いがちだけど、うんうんうん、みんなそれぞれ、
うんうん、
自分にしかできないというか自分だけが持ってるものってありますもんね、はいは
い、だからそういうこともあるじゃないっていうのをちょっとこの展覧会で本当は表示しようかなと思ったんですけど、まあそれはね自分の個人の考えなので、
きっと皆さん感じてくれるんじゃないかなって思いますね。
もうとりあえず感じてとかこうテレパシーを、
そうですね、ぜひですね、あのインクルーシブアート展5月18日水曜日からスタートしておりまして29日日曜日までで、月曜日、今日は休館ですのでもうお休みはないってことですね。
そうですね、
はい、10時から午後7時ですが、最終日29日日曜日は、午後5時までです。長久手市文化の家の展示室で入場無料で見ることができますので、また来ていただいたらあのアンケートを書いていただいて、ぜひ来年につながるように書いていただきたいと思います、はい、で、あと個人的にはザ・長久手今年ももうちょっとね、はい、中止になっちゃったんですけど、ね、はい、またありますかね、は
い、そうですね、今あのザ・ダ・ダじゃないザの団員とあの相談をしているところで、あのそうですね、やる予定ではあるんですけれども、もうしばらくちょっと結果までには待っていただければと思います、はいはい、
でもザ・長久手は続いておりますので、
続いております、はい、来年ももじゃないかもしれないけれども、ぜひぜひ見に来ていただきたいというのもあります、はい、
ぜひあの文化の家のその他のね、はい、事業にも注目していただきたいですね、はいはい、じゃあラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。
はい、そうですね、長久手市インクルーシブアート展ですね、こちらの方先ほども案内があった通り、あの5月18日から、29日まで、入場無料でやっておりますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。ぜひ、それぞれの個性を、まあ、見直すきっかけというか、はい、いいところを拾っていっていただけるようなあの展示会であったらいいなと思いますので、ぜひご来館くださいませ。
はい、ぜひみんな素敵なところがありますので、ぜひ発見してください。長久手市暮らし文化部生涯学習課事業係主任の下谷典樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。